93.0 and 78.6 and 80.5.
Minobu, Smile Town, Smile Town.
Minobu 町の提供でお送りします。
四季の彩りに満ちた森。水辺は空を映し、風は透き通る。変わるもの、変わらないもの。自然に愛されたこの場所は、忘れていた優しい思いを呼び起こす。安らぎと活力ある開かれた街、身延町。
さあ、身延町のさまざまな情報をご紹介します。身延スマイルタウン。今日は身延町地域おこし協力隊の小林あゆみさんにスタジオにお越しいただきました。小林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、地域おこし協力隊とご紹介しましたが、これどんな活動されてるんでしょう。
はい、私昨年の平成30年ですね、の4月から、協力隊として身延町のあけぼの大豆拠点施設っていうところに勤務しております。あけぼの大豆の栽培方法を学びながら PR 活動を行ったりですとか、地元の、学校さんにお邪魔させていただいて、あけぼの大豆の学習を一緒に行ったりしています。また昨年から自分でも畑を借りまして、はい、あけぼの大豆を栽培していまして、地域の方々との交流を大切にしながら、町を盛り上げようと活動しているところです。
今ちょうどお盆シーズンなので、地元に帰ってらっしゃる方、久しぶりにあけぼの大豆聞いたわっていう方がいる一方で、あと県外からね、今ねこう山梨通過中と来た方が車の中で、あけぼの大豆知らないなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひ身延を代表する地場産品の一つ、あけぼの大豆、詳しくご紹介いただけますか。
はい、あけぼの大豆は身延町のあけぼの地区というところを中心に栽培が広がった大豆でして、その地域の名前が由来となっております。地域性が強く、本当に生産量が限られていることから、幻の大豆なんていうふうにも呼ばれています。
はい、
ごく晩成品種っていう種別になっておりまして、畑で長時間かけて、ゆっくりと成長していくんですね。で、6月中旬頃から種まきが始まり、12月中旬頃ですかねに収穫、大豆の収穫期を迎えます。一般の大豆と比べて、本当に時間をかけてゆっくりと成長する分、大粒で甘みが強く深みのある味というのが特徴になります。
はい、
で、どんな作物も同じかもしれないんですけれども、種をまいた直後から本当にいろいろな鳥や虫ですとか、動物の被害がすごく合います。また今年度特にそうなんですけれども、長雨ですとか日照不足、またこれから、発生するであろう台風などの影響を本当に受けやすいので、収穫するまで本当に気の抜けない毎日になっていくかなというふうに思っています。またこのあけぼの大豆は山梨県の、特産品として、昨年11月ですね、天皇の皇位継承の重要祭祀である大嘗祭にも供納された大豆になります。
はい、
はい、で、枝豆のままはもちろんですけど、味噌であったりですとか、お豆腐、きな粉、ポタージュ、シューマイ、ディップなど、本当に多彩な加工品を作っております。
ポタージュもあるんだ。
そうですね。
で、小林さんはあけぼの大豆の栽培 PR も担当されているそうですが、はい、栽培ってどんな手順でやるんですか。
もうこれは大きく分けて、本当に土作り、栽培始まる前の土作りの準備から、種まき、除草の、など、畑の管理、そして収穫っていう風になっています。
その準備っておっしゃいましたけども、はい、これご説明お願いします。
はい、圃場っていう作物を育てる場所があるんですね。そこで大豆がたくさん取れるように作業していくんですけれども、水はけが良くない場所ですと、なかなか大きく育たなかったりですとか、実がつかなかったりするので、そういった排水の良くないところでは、排水口の設置ですとか、植える場所の土を高く盛り上げ、畝を作ったりして、ふわふわの土を作っていきます。本当に作物っていうのは畑から栄養をもらって育つので、堆肥などの肥料を与えたりですとか、種をまく前からしっかりと、 愛情を込めて育ててあげるっていうことが大切になるかなというふうに思っています。
まあ、その補助土を作ってその後種まきですよね。
そうですね。
じゃあこちらについてもご紹介ください。
はい、短期間に一斉に芽が出るように、種まき8種の時期には土が湿っている時が適しているというふうにも言われています。で、大豆の根が一番伸びる気温が20度から30度というふうにも言われているので、はい、まあ、6月中旬頃から播種を行っていますね。標高差によっても播種をまく、種をまく時期っていうのは異なるんですけれども、うん、一般的にだいたい6月半ば頃から7月頃になるかと思います。
はい、
で、種と種の、間は40から50センほどなんですけれども、うん、しっかりと、種発芽して芽が葉っぱに栄養がしっかりと行き渡るように、うん、管理していくことも重要になっていくかなというふうに思っています。
はい、今その 4,50 センチとおっしゃいましたけど、はい、結構離れてますもんね。
そうですね。
それぐらいに栄養を与えるってことなのかな。
そうですね。まく時には離れているようにも思うんですけれども、やっぱり発芽して葉っぱが大きくなっていくと、
そうだ、
もう本当に生い茂って隙間がないぐらいになっていくので、うんうんうん、
おっしゃる通りですね。はい、で、種まきが終わって管理作業があるわけですよね。
はい、
こちらについてはどうですか。
はい、だいたい1週間から、多くても2週間もすると発芽してくるんですけれども、
うん、
播種後っていうのは本当に気温が高くなってくる時期になりますので、
うん、
大豆とともに雑草がものすごく育ってくるんですね。
ですね。
はい、本当に競り合いかのように雑草が来るんですけれども、うん、やっぱり雑草が育ちすぎてしまうと畑の栄養が取られてしまったりですとか、うん、雑草が葉っぱの影になってしまって、うん、葉っぱがになかなか日が当たらなくて光合成なんかを行うことができなくなるので、うん、しっかりとそういった除草っていう作業は重要になってくるかなというふうに思っています。
はい、
で、葉が大きくなってきて、すると花がついてくるんですけれども、その花が咲き実が大きくなっていく頃を見計らって防虫のために、薬剤を投与したりですとか、うんうん、農家さんによってですけど有機物を投与したりですとか、うん、そういった対応も、これから必要になってくるかなというふうに思っています。で、成長を促すために水や栄養等を必要とするために、雨の様子ですとか、うん、これから、ね、台風が来るかもしれないんですけれども、うん、そういった気候状況に合わせてうねまに水を注いだりですとか、うん、栄養が足りない場合は肥料を追加したりなんていうこともしますね。
なるほどね。今その高温状態が続いていますから、
はい、
それだけ水も必要とかってあったりするんでしょうね。
そうですね、みんな畑とにらめっこしてます
ね。畑もそうですもんね。
はい、
で、管理作業が終わって最後に収穫となりますよね。
はい、そうですね。通常の枝豆の収穫っていうと本当に今頃を皆さん予想するかと思うんですけれども、あけぼの大豆に関しては枝豆の収穫で10月中旬頃っていう風になっています。本当に晩生品種っていうもののこれもまた特徴なんですけれども、うん、さやが膨らんで実が大きくなったものから収穫を行いまして、で、そのまま、大豆にする部分は畑に残してありますので、畑での生育を待ちながら12月上旬頃ですかねに大豆の収穫になってきます。
うん、今ちょうどその種をまいて、
はい、
2ヶ月くらいになるわけですよね。
そうですね。
現在の栽培状況っていかがですか。
農家さんによってもまちまちなんですけれども、だいたい背丈が50から70センほどに育ってきてるかなと思っています。少しずつ株大きくなってきてますので、その大きくなった株が倒れないように、うん、土寄せっていう作業を行ったりですとか、
うん、
大きくなりすぎる前に摘心といって少し上の背の高いところをカットしたりですとか、
うんうん
うん、そういった作業をしてますね。
うん、
であと、1週間2週間もするとお花も開花してくると思うので、うん、そのあたりまでは本当に除草と土寄せっていう作業がメインになってくるかと思います。
花って何色なんですか。
何色だと思いますか。
うわ、なんでジュアルだな。白。
あの子供たちもよくそのように答えます。実は紫色なんです
よ。マジですか。うわ、マジだ。
本当に綺麗な可愛い花をつけますね。
そうなんですね、はい、そのあけぼの大豆、まあ、希少品種というところで苦労も多いと思うんですけど、はい、楽しいこと、その苦労することどんなことがありますか。
まあ、本当に一般的に楽しみって言われれば、まあ、収穫する時かなっていうふうに思うんですけれども、うんうんうん、あの自分が栽培に携わってみて、あの本当これ個人的なんですけれども、うん、種をまいて発芽した頃が、うん、あの何とも言えない愛おしさと言いますか、あの何も見えなかった種が地上に顔を見せてくれる瞬間っていうのは、うん、本当になんかたまらないですね。
ようこそって感じですよね。
そうですね、はい。
じゃ逆に苦労することって何ですか。
いや、もうこれはもう今まさになんですけれども、うん、除草作業です。
はあ、だから雑草と言われていながらも、雑草君たちは別に悪気があってるわけじゃないですからね。
そうですね、そうですね、
うん、生きるためですから。
そうです。ただやっぱり作物の栄養のことも考えると、まあしなきゃなと思いながら、
ほら朝やって、はい、で翌日になったらまた出てるって、その繰り返しですよね。
そうですね、あの一箇所やれて、また違う畑に行って、また違う場所をやってみたいなもんって繰り返しの作業です ね。
じゃあそれがね、結果的に10月以降にこうどんな感じになるのか、
はい、
消費者からすると本当楽しみですけれども、はい、そのあけぼの大豆に関しては、ミノブ町のホームページにも情報があるということなので、はい、ぜひリスナーの皆さんご確認いただきたいと思います。はい、では小林さん、最後になりますが、ぜひリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
はい、私自身本当に農業の世界はもちろんのこと、あけぼの大豆っていうのを知ったのも実はこの数年なんですね。ただ知れば知るほど本当に大変で面白い農という世界で、またあの今日お話させていただいたあけぼの大豆含めて、大豆の奥深さ、面白さっていうのを感じています。で、まあ、一次産業から六次産業、まあ、生産から販売まで、本当に地元ではたくさんの方が毎日汗を流して頑張っています。まあ、しばらくすると絶品のあけぼの大豆の枝豆の時期ももうすぐですので、うん、まあ、覚えていただき、楽しみに待ってくださると嬉しいなというふうに思います。
今非常にバラエティに富んだ加工品もあるということですからね、はい、ぜひチェックをしてください。身延町地域おこし協力隊の小林あゆみさんにお話を伺いました。小林さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで、現在身延町で展開しているキャラクターデザイン募集についてご紹介します。身延町ではオフィシャルマスコットキャラクターのデザインを募集中です。デザインの応募についてはプロ、アマ、個人、団体を問わず年齢制限もありません。なのでどなたでもご応募できます。ただし未成年の方は保護者の同意が必要になりますので、あらかじめご了承ください。そして応募方法についてはウェブまたは郵送、どちらでも応募いただけます。グランプリ作品にはですね、賞金30万円が贈呈されて、身延町マスコットキャラクターとして採用される予定になっていますので、多くの皆様からの身延町にぴったりなキャラクターのご応募をお待ちしております。身延町のさまざまな情報をご紹介します。身延スマイルタウン、このコーナーは放送終了後、グッデイの番組ブログにアクセスをしていただくと、過去の放送も含めて聞いていただくことができます。こちらもぜひチェックをしてください。身延スマイルタウン、来週もお楽しみに。
身延町のまちづくりを支えるのは子どもたち。子どもたちのたくさんのひらめきと柔軟なアイデアが町の至る所に光っています。子どもは大人じゃないけれど、子どもにしかできないことがある。身延町、子どもの夢を叶えるプロジェクト。
身延スマイルタウン、身延町の提供でお送りしました。